10月の19日日曜日の6時半をですね、少し回った時間であります。日曜日の夕方というのはですね、お父さんも帰ってきて、お母さんもですね、ニコニコして家族みんながこう揃う楽しいひとときであります。私はこれがなかったらですね、多分テレビの焦点をまず見て、軍師官兵衛を見ようとして、お風呂の用意をしている、まあ、そういうですね、時であります。皆さんも楽しいですね、ひとときを置いて、こうしてですね、教会にお集まりいただいたことを本当に、嬉しく思います。今日は、歴史の話を、いたします。まあ、それもですね、軍師官兵衛、まあ、豊臣秀吉とかですね、そういうお話だった、日本のお話、歴史だったらいいんですけども、今日はちょっと西洋の、外国の歴史のお話であります。でもできるだけ分かりやすくお話ししたいと思います。で、登場する人物ももう限られておりますのでですね、皆さんがおなじみの、ご存知の人が、登場いたしますので、できるだけ優しく、簡単にですね、お話をさせていただきたいと思います。まず皆さんに見ていただきたいのはこの絵であります。何だとお思いでしょうか。はい、なんかぼんやりと真ん中に映っているもの、多分地球であるというふうにお分かりになると思います。で、周りにチラチラチラとですね、こうものは一体何かっていうと、実はこれは宇宙ゴミと呼ばれているものであります。もちろんこんなふうには見えませんけれども、宇宙のゴミが地球を囲んでいるわけです。その数400万の宇宙ゴミ、どこからやってきたのかっていうと、もちろん人間が排出したものであります。これまで打ち上げられた人工衛星は6700、役目を終えた人工衛星は2500、そして今回っている地球を回っている人工衛星は3000であります。しかし回収することなく、そのままいくつでしたっけ、400万のですね、ゴミが地球を覆っているわけです。誰が回収するんですか。地球に行かなくても、宇宙に行かなくても、私たちの綺麗な海は今どんどんどんどんこのようにゴミが溢れてきている状態だと言われています。この中には、このゴミの中にはもう処分できないゴミもたくさんあるわけです。ペットボトルを川に捨てる、それは自然に溶けていかない、溶けていくまで完全に処理されるためには150年かかる。そして各廃棄物はどれだけかかるかわからない、10万年かかるかわからない。誰がこれをきれいにするんでしょうか。私たち人間でしょうか。この数はとんでもない数でありますけれども、何の数かというと、この20世紀になって私たち人類が発明して開発した化学物質の量だと、量っていうか種類だと言われているわけです、ね、人間が化学で作り上げた化学物質、毎週ですよ、1週間で5000種類の新しい物質が人間の文化に便利だということで開発されている。それがどんな影響を与えるかはわからない、でも便利だから。そしてどんどんどんどん地球が暖かくなっていく、そして動物たちが苦しむ、温度が上がっていくと 30年前に消えた人間が、もう退治した病原菌がどんどんどんどんまた力を盛り返してくる。これが私たちの地球の現実であります。もし考えたくない、考えたくないけれども、もしこの地球が本当に消滅するならば、どうやって消滅するだろうか。いろんな科学者はこの8つのですね、ことによって地球はもし消滅するならば、こういうもので人間は地球は消滅していくだろうと、語っております。そして地球じゃなくて、この生活している人間の心で、一方に貧しさがあり、そして物をどんどん捨てていく豊かさ、極端が共有しているわけです。そして戦争、あれほど後悔した戦争を人間はまた戦の準備をしているわけです。どうなっていくんでしょうか。あるテレビが、愛は地球を救う、愛は地球を救うって言葉を聞いて、どうやって愛は地球を救えるんだ。私たちが隣人を愛して、誰かにおかずを持って行って、大丈夫ですかって声かけることはとっても大事だけれども、それで地球を、これほどの問題を抱えているこの地球を救えるかって、本気で。チャーチルという人が、第二次世界大戦、ナチスドイツが台頭してですね、危うくなってきた時に彼が言った、スピーチがあります。でこのスピーチは今日ですね、このスピーチを私たちは本気でよく学ぶ必要がある、耳を傾ける必要があると言い出しました。その有名なスピーチです。これはこれまでの戦争とは違う。第二次世界大戦、心して備えよ、優柔不断や中途半端な行動、その場しのぎや先送りの時代は終わりつつある。今度私たちが迎えようとしているこの戦いは、優柔不断や中途半端な考え方や、次にっていう先送りしちゃいけない問題である。そして最後にこう言った。その代わり私たちは結果の時代に入りつつある。このスピーチ、私たちが本当に真剣にですね、ここに耳を傾ける必要があると思います。今21世紀、人類が始まって、いろんなものを散らかして宿題にしてきた問題が、今ここに結果を迎えている。地球はどうなっていくのか。そんなこと考えないで、まず私の家族を守り、その通りです、その通りだけど、どうなっていくんでしょうか。何十年か前にですね、私が書店で立ち読みをしていたら、ある雑誌にですね、ビートたけし宗教を切るっていうですね、題の雑誌が置いてあったわけです、ね、ビートたけし、あの毒舌家のあの彼ですね。で宗教を切るって言いますので、本屋さんごめんなさいねって言って、あの立ち読みしたわけです。そしたら、まあ毒舌でですね、仏教の悪いところ、神道の悪いところ、新興宗教の悪いところ、イスラム教ってもうあの口調でバッバッバッバッ切っていくわけです。そして一番最後のページに、キリスト教の 悪口が書いてあったんです。わ、なんて言うんだろうと思って読みました。ちょっと薄薄はい、そうですね、あんまりはっきり覚えてないんですけど、だいたいこんな感じ。これビートたけしさん、キリスト教の神様も神は愛なり天だったら、もう一回くらい現れてくれて、この世の中どうにかしてもらいてえな、それが愛ってもんだと思うよって書いてあった。おおって思いますよね。おお、すごいなって。キリスト教の神様も神は愛なり神は愛なりって言うんだったら、この世の中どうにかしてもらいたい、それが愛って言うんだって。ほったらかしにしてんのは愛じゃないって言ってるんです。証拠見せろって感じです。しかし神様はこの地球をどうにかしようとなさってらっしゃる。それがこの聖書の中に書いてある。聖書はまだ起こってないこと、まだ見えないことを書いてある。これから起ころうとすることを信じる者に伝えるために聖書の中に予言があります。聖書の中には、旧約聖書の中にはダニエル書、新約聖書の中には黙示録という2つの双眼鏡がある。双眼鏡、この2つの書物を読んでいくと、一体混乱するこの地球の未来に一体何が起こってくるかを書かれています。さて、その中の話をいたします。この歴史はずっと続いておりますけれども、いろんな人物が歴史上に現れて消えていきました。その中でネブカデネザル王というですね、あんまり私たち日本人には馴染みがない名前ですけども、アラブ諸国においてはもう超有名な人です。もう誰もが知っている人物であります。偉大なる王様であります。この王様のことが聖書の中に登場します。どのあたりかっていうと、今2014年、2000年前にイエス・キリストが生まれました。クリスマス。そのクリスマスからさらに600年前、ネブカデネザル王、今日の主人公、バビロニア帝国を起こした王であります。もう歴史ではとっても有名なこの人物がダニエル2章に出てくる。バビロニア王国というのはですね、これぐらいの領土を支配した当時の世界最大の国で王だったわけです。はい、まあ、有名なところではお聞きになったことがおありだと思います。空中庭園、ね、空中にあるようなものを作ったわけです。その王様がダニエル2章に登場します。そのネブカデネザル王が、偉大なる王様が夢を見た、強烈な夢を見た、眠れなくなったという話です。実は私は20歳の時にですね、初めて教会に行ったんです。20歳の時まで聖書を読んだことなかった。で、教会に初めて行った時に私が聞かされた話がこれだったんです。当時ですね、私今こんな風になってしまいましたけども、私ですね、もうこの辺まで髪があったんですよ。で、走ると髪がですね、こうやって、そう、もう本当そうだったんです。で、このもう20歳の時に今からお話しするこの話をですね、いきなり聞かされたんです。これが一番最初の話だったんです。で、いきなり聞かされてですね、私はびっくりして、住んでた寮の友達を起こして、ネブカデネザル知ってるかって言ってですね、その日に友達に話した、とっても思い出のですね、お話であります。さあ、どんな夢を見たか、そしてどんな夢だったか。不思議な夢を見た。この夢を解き明かせようと バビロニアにいる知者たちにその解説をしろと言った。でも誰も解くことができなかった。一人だけ私が解きます。その現れた人物がわずか当時17歳の青年、ユダヤ人だったんです。王様の前に来ます。私が見た夢を言い当てて解説できるというのか。私はできません。でも私が信じている神様がその解き明かしをしてくださいます。王様は考えておられたでしょう。何を、この国が一体どうなるのか、自分の国が一体どうなるのか悩んでらっしゃったでしょう。そうだ、神様が、天にいらっしゃる神様がどう世界が動いていくか、どう世界が移っていくかを特別に神様に見せられたんです。それでは王が見た夢を私が申し上げます。王様、あなたは一つの像を夢の中でご覧になりました。それはものすごい偉大で光り輝いている像でした。そうだ、その像は頭が金、そして腕と胸のところが銀、そして腰の部分が銅、金銀銅、そして次、もも足の部分が鉄、そして一番最後の一番下のところはちょっと複雑、鉄と粘土が混じっていました。こんな像を見たでしょう。見た。金銀銅鉄、鉄と粘土、覚えました。はい。ところがその次に突然人手によらずに切り出された石がどこからともなくピュッと飛んできて、この足の部分にぶつかった。すると全ての像が、この像が打ち砕かれて粉々になって跡形もなくなった。いいですか。そしてその小さな石は大きな山となって永遠に続いていった。ここからダニエルの夢の解き明かしがいよいよ始まるわけです。実はこれはその後に起こる国がどう展開していくかの予言だったんです。それではいきます。あの金の頭の部分、それはあなたです。つまりバビロン帝国のことであります。バビロン帝国、先ほども申しましたけども、ものすごい範囲のですね、領土を獲得したバビロニアであります。でも王様、高ぶっちゃいけない。そして柔和でありなさい。あなたが獲得したんじゃなくて、天の神様がこの国をあなたに委ねたのであります。そしてバビロニアは本当に金をふんだんに使った国として有名であります。ですからこの像の金の部分はバビロニア帝国であります。その後言います。あなたの後に、つまりあなたの国は永遠に続かない、あなたの国後に他の国が起こる。歴史で言えばバビロンを打ち破った国はメディアとペルシャの連合国だったわけです。連合国だから腕が2本ある。いいですか。連合国だから腕が2本ある。このメディオペルシャという国はですね、さらに国土を大きくしてですね、住んでいくわけです。ペルシャの国、 第二の国はメドペルシャ。しかしこの国もやがて消え去っていく。第三の国が起こる。それは聖堂の国がペルシャを打ち破る。その第三の国はギリシャの国である。このペルシャとギリシャの戦いは、アルベラの戦いって呼ばれているわけですけども、ペルシャ軍がですね20万ぐらいいたって言われてる。しかしギリシャの国はですねわずか2万ぐらいだったんじゃないかっていう説がある。でも大逆転です。はい、なぜギリシャ強いか、それは皆さんおなじみのアレキサンダー大王があっという間になんとインドのところまで征服するわけです。ですから3番目の国、つまり銅の国はギリシャであります。ギリシャ時代から銅が兵器として用いられたとも言われている。さてそのギリシャもやがて消えていく。第四の国は鉄の国。ダニエルはこう言います。第四の国は鉄のように強い。鉄は全てを打ち砕くが、あらゆるものを破壊する鉄のように、この第四の国は破壊ばかりを重ねていく。ギリシャを打ち破った国はローマ帝国であります。ローマ帝国は打ち破った後にすぐに東ローマ帝国と西ローマ帝国に分裂をいたします。足が日本右と左にあるように、足が分裂するようにローマ帝国は2つに分かれる。そしてしょっちゅうこの国は戦争戦を繰り返して大きくなっていくわけだ。次から次へと征服していってですね、最大はですねこれぐらいの領土を支配していくわけです。ですから金銀銅鉄のところまで行きました。さてローマ帝国はどうなったか。ローマ帝国もやがて消えていきました。ローマ帝国も消えていって分裂していきました。ローマ帝国はいくつの国に分裂したのか、私たちは分からない。私たちは分からないけれども、歴史家に聞くと、そう、指が10本あるようにローマ帝国は10の国に分裂していったわけです。それが鉄と粘土、こういったローマ帝国は10の国に分裂し、イングランド、フランス、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。足の指が10本あるように、そして聖書、ダニエルはこう言う。鉄のように強い国があり、粘土のように弱い国もある。でも、鉄と粘土は絶対に混ざらないように、このヨーロッパは決して一つにまとまることはないとまで言うんです。この後ナポレオンが登場し、ヨーロッパを一つにしようとします。ヒトラーが台頭し、ヨーロッパを一つにしようとします。でも一つにならない。今もアメリカに負けない巨大な国を作ろうとして、ヨーロッパは一つに経済的にまとまろうとします。この企てもうまくいかない。聖書は今から2600年前にヨーロッパは一つになることはないと予言しているのであります。ですからこの象の足首の部分は現代のヨーロッパとみなすことができます。はい、なんと申し上げたいのは、今から2600年前に天の神様はダニエルを用いて国がどのように展開していくかを
王様に告げたわけ。ある人がこんなことをおっしゃった、ね、皆さんどうですか。だんだんどうなってますか。だんだん上からだんだん下に向かって金属的にどうなってますか。だんだん強くなっていってる。そう、だんだん軍事的にはですね、巨大な力を持った国にだんだんなってきてます。でもだんだんどうですか。金銀銅鉄粘土というように価値がなくなっている。人はいろんな文化や兵器を作り上げるけれども、人の心はどんどんどんどん価値のない愛が消えていく、不道徳になっていくというところまで表しているんだというので、さらにダニエル書はもっともっと詳しく7章8章に移っていくと、そのバビロンを、そのローマをどんどんどんどん詳しくですね説明していき、やがて最後にこの小さな角に注意をしろと21世紀の私たちに告げているわけであります。聖書の言葉、神様の言葉、私は初めからすでに先のことを告げ、まだならないことをすでに昔から約束しておいた。神様は全能のお方であります。ですから起こる前に聖書を信じる者に、従う者にどんなことが起こるかを告げてくださって、そして一度おっしゃったことは必ずなる保証してくださっている、そんな神様なんです、聖書の神様。しかし覚えてらっしゃるでしょうか。この象の予言には続きがありました。覚えてます。何でしょうか。これは人間が作り上げた国がここまで来た。ところが聖書は今度は人の手によらずに切り出された石がこの部分を打つって書いてある。これ何でしょうか。核戦争でしょうか。そしてその小さな石は永遠に滅びることがない。今までの国はみんな滅びていった。巨大な国もみんな滅びていった。しかし神様が作られる今度の国は永遠に滅びることがない、永遠に続くって書いてある。これはこの石が実はイエス・キリストの再臨、聖書はこの再臨のことをですね2500回もこの聖書の中に繰り返し書いているのであります。つまりこの世界はイエス・キリストの再臨によって一時終わるって書いてある。なんか怪しい話になってきたと、ね、思ってらっしゃると思います。わかります。私には世の中が終わる、地球が終わるということはいろんな時代にいろんな預言者が現れて言ったんです。調べてみました。図の見方、モンタナスという人が預言した。地球は170年に終わる。いろんな人、キリスト教徒から占い師からですね、これ占い師ですよ、でいろんな人、ご存知の方いらっしゃいますか。親しい方、ほら親しい方いらっしゃるでしょう、ね、コロンブスも1658年に地球が終わるって言ったんです。世界が終わる、もう終わんなかったから僕ら生まれてるわけです。でずーっとほらずーっと隕石で終わるとかですね、ずーっとこれはあの物見の塔の、あの先生ですね、ニュートン、もうだんだんこの辺りからですね、だんだんこの辺りから科学者が言うようになった。文鮮明氏、ね、でずっと行きます。はい、ずっと NASA の研究家、科学者が、ね、で浅原祥子、ね、はい、 して1999年ノストラダムス、何ページですかこれ。いいですよねそんなこと。はい、で今どのあたりかっていうと、あの去年おととしマヤの予言で、それ以降もですねいっぱいあるんです。聖徳太子もですね2030年に地球は終わるって予言してるんです。ですからですね珍しくないんです。でまたかって、またかってもううんざりします、世の中の人たち。でも聖書の中にも地球が一度終わる、しかしこれらの予言と全く違うところは、聖書の予言はこれです。他の終末の予言と全く違うたった一つの点はこれ。聖書のこのイエス・キリストの再臨、これは救われるって、ね、そういうメッセージなんです。救ってくださるって大逆転で救われる、そこが違う。イエス・キリストが来る、このメッセージがですね、先ほど言いましたこの小さな本の中に2500回繰り返されてるんですよ。2500回っていうのはどこを開けても開いたらその2つのページに1回書いてあるっていうほど書いてある。イエス・キリストも何度も何度もお弟子さんたちに、私は再び来る、もう一回来るって、もうくどくですねおっしゃってた。そしてイエス・キリストがですね天に引き上げられていくときに、天使たちが悲しんで寂しがっているお弟子さんたちにこう言った。ガリラヤの人たちを、なぜ天を見上げて立っているのか、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。どうやって来るのか。一回目は静かに誰にも気づかれずに、ベツレヘムでイエス様が馬小屋でふって生まれた。誰も気づかなかった、救い主が来たと。二回目はどうやって来るか。2回目はこう書いてある。雲に乗っておいでになる。まあ余談ですけども、余談はいいですか。余談ですけどね、うちの奥さんはですね、最初にこの雲に乗ってくるって言われた時に、牧師さんにですね、落ちないんですかですよね。素晴らしいですよね、その感覚。雲に乗って おいでになるって書いてあるんです、ね、気づかない人は一人もいない。みんな気づく。世の終わりに起こる最大の事件だ。じゃあおいでになった時に何が起こるか、すっごいことが起こるって書いてあるんですよ。兄弟たち、すでに眠りについた人々っていうのは、亡くなった人たちですよ。死んでしまった人たちについて、希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、次のことを知っていてほしい。何が書いてあると思いますか。すっごいことが書いてあるんです。すなわち会津の号令がかかり、主ご自身が天から降りて来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人々が最初に復活する。命を失って、病で、事故で、いろんな事情で命を失った人でも、神様はちゃんと報いてくださる。その人を素晴らしい体でもう一度よみがえらせてくださるって書いてある。それから私たち生き残っている者が空中で主に出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられる。 最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです、ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられる。つまり死によって別れた愛する人と会うことができると聖書は言ってる。それを信じた人、読んだことありますか？読んだことある人ご存知ですよね。戦ってる、本当に戦ってる。どんな思いなんでしょうか。この横田早紀江さんは苦しんで苦しんでいるときに聖書を読んだ、神様を信じたんだ。読みますよ。洗礼を受けた年は図らずも娘が成人になった年でもありました。私は聖書を読んで、こうして何とか自分を失わずに済んだのです。もちろん気持ちが動揺することは何度もありました。しかし不幸な結果になろうと、人は誰しも確実に死を迎えるのであり、その時っていうのは再臨の時なんです。その時こそ私はどうなっても私と恵みの魂は安らかに出会えることを信じれるようになったおかげで、私ははっきり覚悟ができたことは間違いありません。クリスチャンが本当にこの聖書を読むならば、否定しようがないぐらいはっきりとですね、復活書いた。そして早紀江さんはこのことを糧にして、どんな結果になろうと突き進んでいこうって心に決めたっていう。この再臨の時に人間の最大の問題、最後に迎える問題、最大の人間の敵である死が終わりをつける。死よりも強いものがありますか？あるんです。それは信じていくって心、ね、魂で復活するんじゃない、霊で、怪しげな霊で復活するんじゃない。聖書にはこう書いてある。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開き、その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる、口の聞けなかった人が喜び歌う、寝たっきりの人だった、そのまま別れた、でも神様が復活させられる時には丈夫な体になる。これをクリスチャンはですね、信じているんです。ですからイエス・キリストの再臨というのは、世界の破滅とは、他の預言の破滅とは根本的に全く違う。破滅じゃない。キリストの再臨は何か不気味な、得体の知れない恐怖心を煽るようなものではなくて、全くの喜び、明るい希望なんです。もう一つ私たちが覚えておかなければならないのは、この再臨の時にこう地球はなる。すべてのものが、人間が、これが価値がある、これは大したもんだ、これは私が築き上げたもんだ、人が誇り、そして高く掲げていたものが消え去っていく。放射能も核廃棄物も全部神様がきれいにしてください。あの宇宙ゴミも一回きれいにしてください。きれいにしてくださって作り変えてくださる、書いた。決して望みのない、得体の知れない、ね、破滅の ニュースじゃない。神は私たちを怒りに定められたのでなく、私たちの主イエスキリストによる救いに預からせるために定められた、書いた。さあ、ちょっと疲れてきた。皆さんは疲れてない、ただ聞いてるだけですけどね、私がちょっと疲れてきました。はい、皆さんですね、ある時ですね、納得できない、これは納得できない昔話というのがアンケートで捉えたそうです。納得できない、第4位、納得できない、例えばおとぎ話、どこ納得できないですか。第4位、どこが納得できないかというとですね、ウサギさん寝たと言っても起きてもすぐ追いつけるでしょうって、おかしいでしょ。第3位、あまりにもかわいそうだって、もう望みも何もないって、ただかわいそう、これで終わっちゃうの、ね、第2位、どこが納得できないですか。どこが納得できないかっていうとですね、お兄さんが何か悪いことしたかってことです。 お兄さんはね、顔は赤くても緑でもですね、平和に暮らしてたんです。そしたらですね、これがって言いますけどもね、略奪でしょ、侵略でしょ、ガーってやってきてね、宝物を持っていっちゃうんですよ。納得できない。さあ、1位は何か、1位は何だと思うんですか。1位は、納得できない、1位は日本人が選ぶ納得できないおとぎ話、1位、輝く1位はこれ、何ですか。浦島太郎。どこが納得できないですか。え、これが終わっ、これが最後なのって、ね、騙し討ちね。だってはい、開けちゃいけませんよ、お土産よって言ったら開けますよね。それはないって言って輝く1位になったんです。じゃあどうですか。じゃあこれはどうですか。じゃあ皆さんはご自分の人生、ここまでの人生、納得してますか。納得できてますか。神様は、神様の正義は必ず正しいことをしてくださる。善と悪が混ざり合って、なんかよくない、分かんなくなっちゃってる。天の神様ははっきりと正しく正しいことを行ってくださる。あなた方を苦しめている者には苦しみをもって報い、また苦しみを受けているあなた方には私たちと共に休息をもって報いてくださると書いた。いい加減にしない、ちゃんと裁いてください、ちゃんと皆さんの努力に、頑張りに、忍耐に報いてくださる神様なんです。聖書の神様は、アメリカのですね、哲学者でジョン・ロールズっていう人がいた。この人はですね、生涯ですね、正義とは何かっていうことを研究し続けていったんです。一生研究し続けていったんです。正義とは何かって、この人の結論、すべての人に当てはまる唯一の正義は何かって彼言ったんです。正義は、唯一の正義はこれだって。それは最も不合な、不遇な人々のためになるものが唯一の正義だ。わかりますか。つまり一番この世界の中で不遇な思いをして、一番辛い思いをしている人を守るものが唯一の絶 対的な正義だって。それ以外の正義はどっかやし。サイリーンは、神様の正義は弱者や忍耐してきた人、愛にそれでも生きようとしてきた人、そういう人たちを救うための神様の技だって書いてある。弱者や孤児のために裁きを行い、苦しむ人、乏しい人の正しさを認める、これは神様の技である。神様の再臨は今世の中に起こっている矛盾、不合理、それに満ちたこの歴史に決着をつけるものである。今は矛盾にしか見えないもの、今はどうしても納得できない、理解できない苦しみ、その経験、その意味が本当はどうであったかが、再臨の時にその秘密が解放され、公開される。いませんか、今皆さんの中に。いませんか、病に耐えて、不公平に苦しみ、不条理に耐えて、正義に生きようとした、それでも生きようとする、その人たちのために再臨がある。その人たちにちゃんと迎えて、報いて神様がくださる、これが再臨。そうすれば大牧者がお見えになる、あなた方はしぼむことのない栄冠に受ける、栄冠を受けることになります。そう書いてある。再臨の日はいつですか。その日その時は誰も知らない。天の父なる神様だけがご存知である。でも時は知らされていないけれども、近づいているという印をイエス・キリストは私たちに示してくださった。再臨の時はわからないけども、近づいているという印は、こういうのを見たら近づいている、そばまで来ている。まず人を惑わす者が現れる。自分が救い主だと名乗る偽者が現れる。戦争のニュースを聞く。内乱の国の中の戦いが、争いが起こる。飢饉、地震が起こる。神を信じる者への攻撃が、迫害が起こる。内部でつまずき、裏切り、憎み合いが起こる。偽預言者が人々を惑わす。そして誰でも毎日テレビで見ている不法と愛が冷える。怒ってますか。私ですね、三丁目あたりに住んでるんですけどね、12分ぐらいかけてここへ歩いてくるんです。途中幼稚園があって小学校があるんです、ね、周りの人とね、いい関係を持とうとしてですね、もう挨拶するんです。会う人、おはようございますって言うんです。ちっちゃい子供にはおはようございますって言うんですね。子供たちは素直だからね、あれ、おはようございますって言うんです。だんだん覚えてくれたんです。最初は気持ち悪くなってたんだけども、だんだん慣れてきてですね、彼らはね、おはようございますって言うんですよ。ところが挨拶しなくなったんですよ。あの誘拐事件でね、あの子供がね、殺された後にね、挨拶しないんですよ、用心して。なんていう、そのニュースは全部私たちの心を傷つける、絶望的になる。でも苦しみが、頑張りが本当に報われる日がある。北野武さんが、神様が愛ならどうにかしてもらいてえな、それが愛ってもんだと思うよ。北野さん、大丈夫。神様はちゃんとしてくださる。イエス・キリストはもう一度おいでになる。なんと絶対の確信を持って2500回書いたんですよ。私は この聖書のこのイエス・キリストの再臨を信じます。信じなくてもそれは起こります。そして途中から読みます。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。人間を苦しめてきた涙、死、嘆き、老苦、この一週間でなかった人がいますか？みんなこんな世界に私たちは生きてる。でもそれが全部解決され、その原因である罪が処理され、聖書の一番最後の言葉がこれ。聖書の一番最後はやっぱりこれ。二よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。以上、すべてを証しする方が言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。10日。本当にこれが現実ならば、私たちは聖書を読む必要がある。自分で調べる必要がある。自分の手で、自分の目で調べる必要がある。これが偽物だったら、これはくったらない本です。嘘っぱちの本。でも私は、この神の言葉が生きて真実だと信じるのであります。学んでいただきたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天の神様。神様、私たちの時代は、この世の中は暗く、いつもいつも私たちの心を暗くします。でも聖書の中から漏れる光だけが唯一私たちの心に喜びと希望を沸かしてくれます。天の神様、何が書いてあるのか、それが真実であるかを私たちに示してください。そして打ち破ることのできない、消すことのできない喜びや希望を持つことができますよう、主イエスキリストの御名を通しお祈りいたします。アーメン。